TBS Podcast。文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日10月30日の生放送を終えまして、もうなんか生放送を終えたのに話が終わらなくて、引き続きライフ外伝でね、喋っているというまあ状態なんですけれども、さっきまあ外伝パート1でね、なんかちょっとあの冗談めかして、そのなんかもう覚えてなくてもいいのに覚えていることみたいな話があった中で、最後斉藤さんからいわゆるそのスマホゲームのそのまあ広告で挟まれてくるような、あるいは SNS のね間にそういうのも挟まれてくることありますけれども、なんかこう繰り返し繰り返し見ているうちに、別にいらないのに覚えちゃうみたいな話が、出てました。でちょっとそれに絡めて思い出したのが、ラジオネーム鶴賀太郎、49歳東京都自営業ということで、チャーリークルーの皆様お久しぶりです。昔広告とかマーケティングに関わっていた人は必ずアイドマという概念を習っていたものでした。これは消費者の購買決定プロセスをモデル化したもので、まずアイドマというのは AIDMA というまあアルファベットの略字なんですが、まず商品やサービスを認知する、アテンション、注意を向けるってことですね。アテンションがあって、興味を持ってインタレスティング、そして欲しいと思うデザイア、そして商品を記憶するメモリー、そして購買行動に移るアクションという流れ、で、これ要するに、まあ、一般的に考えてもらったらわかると思うんですけども、広告を見せて、あ、こういうものだっていうのを知って、なんだろうと思って、調べたら、まあ、なんだろうとこう思うことから欲しいってなって、欲しいと思ったものは商品を記憶して買いに行ってくれるよねという、まあ、こういう流れです。これを AIDMA という、まあ、それぞれの動詞や名詞の頭文字を取って、アイドマというふうに略しています。で、しかし今日では、このアイドマという概念が使われることはほとんどなくなりました。それはネットの普及により、商品や商品名を記憶するというプロセスが不要になったからです。昔はテレビコマーシャルで商品を見たら、その商品名やパッケージのデザインを記憶してお店に行って買う必要がありました。だからコマーシャルでは商品名を連呼したり、ダジャレみたいな商品名をつけることがよくありました。でもネットが発達した今、その必要はありません。オンライン上のものだったらすぐポチれますし、コマーシャルで見たものでもその場で検索をかければ短期記憶の処理能力で十分に商品にたどり着けます。その場で買わないにしてもブックマークしたりスクショしたりすれば覚える必要はありません。つまり記憶を外付けすることができるようになったことにより、記憶という機能が僕らの欲求を満たしたり、生存を維持するために占める割合が劇的に減ってきている状況にあるのです。そうなると脳みそという限られたリソースのメモリーを記憶に割くということが生存戦略的な合理性を持たなくなります。ではそのメモリのリソースはどこに回ったかといえば、それは情報処理能力に回ってるんだと思います。例えばテレビ、ラジオ、新聞、雑誌という伝統的なオールドメディアから流れてくる情報はその絶対量も少ないですし、質的にかなり精査を受けてセグメントされているので、一定以上のクオリティは担保されていました。でもネットに流れる情報量は文字通り桁外れに膨大な上に玉石混交です。それらを瞬時に判断して裁き続け、価値ある情報を拾うには高速の情報処理能力やそれらの情報の検索をかける能力が必要です。さもなくば本当にクズのような情報に埋もれてしまいます。確かに最近僕らは覚えられないのかもしれません。でも今さら、昔は50件以上電話番号を覚えていたぜなんて言い切ってみたところで、僕の携帯には5万件電話番号入ってるんですけどって言われたらグーの音も出ません。かつてはレコードを何枚持ってるかということが一つのステータスというか、マウントの根拠になっていた時代がありました。しかしサブスクの定着とともに、そのマウントが意味を持たなくなり、ただの小塚の趣味になったのと同じように、記憶力という能力が高等遊民の趣味と化す日はすぐそこまで来ているのかもしれません。ガガーンっていう、要するにそのもう覚えてることより日々入ってくる情報を処理するので精一杯なんだから、もう覚えるやつは何ネットとかスマホのスクショとかに任せてしまえっていう風に思っちゃったら、まあ覚えてなくてもよくなるんじゃねって話なんですが、これだからその皆さんの感覚も聞きたいんですけど、この企画最初に喋った時に言ってたのは、去年 これはもう実際にその、学生さんたちが、発表とかもしてるので、言っていいと思うんですけれども、まあ、学生さんたち、女子学生が多いので、スターバックスのフラペチーノが大好きなわけですな。もうびっくりするぐらい大好きで、新作が出るたびに飲みに行くって言ってるんですけど、商品名を覚えているやつが一人もいないっていう。あれでしょ、あの新作しか覚えてない。だからこれを、メモリーを合理的に使うようになったというべきか、どうなのかは、本当に悩みどころで、企業としては、なんつうの、その、商品名を覚えてなくても買ってくれるんだったらいいんだけど、商品名どころかほとんど何も覚えてくれないじゃないだろうか。それこそ斉藤さん、あれですよ、うろ覚えの署名の本、もう、っていううろ覚えしかない、あの署名の本。本のタイトル、うろ覚えで、検索してきた図書館の、司書の方が。
100万回、死んだ猫。
なんかこう、もうなんかこう、何、どっちだったっけみたいになっているやつを、こう、華麗に探し出した師匠の人は偉いけど、あれ、人間だから文脈を読んで何とか探したけど、多分普通に検索したら絶対わかんないものじゃないですか。僕らの多分商品とか、その固有名に対する認知がそのレベルになっちゃっているとするとですよ。俺なんかこう、アイドマみたいなメモリーとかいらないよみたいな感じに、本当になるのか、っていうのはちょっと思ったりします。ちなみにこのアイドマっていう、まあ、概念の後に、それこそ、電通のプランナーだった佐藤直之さんなんかが、まあ、アイサスっていう概念を入れて、これ、S っていうのはシェアとかスプレッドっていう、まあ、サーチですね。だから気になったら検索して、買った後拡散するよねっていうのがアイサスで、その後佐藤直さんはシップスとか言い出したはずで、もう何サーチから始まるみたいな、もう広告いらないみたいな、世界観の、消費者行動の話をしていたように、まあ僕らもいちいち CM 見て覚えて買いに行こうってしねえよな、今。
確かに、だってね、魚が魚を食うゲームって別にゲーム名じゃない。でもゲーム名なん絶対思い出せないよね。
覚えようとしてないしね。
魚が魚を食うは、あーダメダメ。
なんかその商品買うときってもう無関心化してるってよく言われてますよね。チャイさん、要するにこれが欲しいってよりかは。なんかが欲しい。例えばなんかその魚が欲しいって言ったら魚って検索して出てきた上の3つぐらいからなんとなく選ぶみたいな形は結構多くて、それはなんか先進各国だと割と無関心化しちゃってるから、そのアテンションがあんま効かないみたいなことはよく言われるんですよね。
あと多分なんだろうな、その欲しい、いや、俺が気になってるのは欲しいってどこ行ったんだろうと思って。うん、要するに、なんつうの、例えばご飯食べに行きますってなった時に、何食べるっていうのを、何かすごい食べたいものとか、まあ、このいろいろ溢れてる時代ないじゃないですか。から、検索したり、その商業施設のレストラン一覧とかを見たりしないと欲しくならないっていう現象にまま直面していて。
僕ちょっと気になった、皆さんに聞きたいんですけど、この記憶っていう話、記録とか記憶の話で言うと、覚えるだと、食の味の記憶ってでかいわけですよね。でも僕正直言うとほとんど興味ないんですよ、食い物に。大体、僕大体同じもん食ってるんですよ、毎日。全然もう7年間ぐらい朝飯全部同じもん食ってて、何にも問題ないんですよ。たまになんか、寂しいなと思ってカレー粉入れたりするんですけど。
そう、一回やれて美味しいご飯が食べられますように読んだ方がいいぞ。
なんか、ちょっと読みましたけど、なんか、そういう意味だと、まさにね、今おっしゃったみたいに、その、検索っていうか、なんていうの、これが人気みたいなやつ行くのはわかるんですけど、どうなんですか？やっぱ味もね、結構情報に感化されやすくて、実は美味しい、まずいっていうのは、自分の味覚だと思ってる。味覚も結構いろんなものに影響されやすいって言われているので、そんなんでもないかなと思いつつ、でもやっぱり、食べる記憶ってでかいわけですよね。これ美味しかった
わ。いいですか？私なんか、異常に食べ物の記憶があって、なんかこれ一族みんなそうなんですけど、なえなにおばさんの作ったチーズケーキとか、7年前に親戚の遠いおばさんの作ったとんかつ美味しかったけど最近持ってこないねとか、いとことかですよ、いとことか2つ違いなんですけど、いとこに行ったら、いや、とんかつは今おばさんが味を受け継いでて、あれ美味しいよねみたいに、
なんかも
う
解像度高
いな、解像度めちゃくちゃ高くて
寿司屋ネットワーク
なんか持ってきた、おばさんが持ってきた それなんか1年に1回しか食べられないとんかつとかみたいなのが無限にあるんですよ。あのおばさんが作ったみたいなのがすぐ出てくるし、この人の得意料理これとか、
ちむどんどん状態
そう だからなんかそう味だから食べたいものがないっていうのがもう意味が分かんないなって思いながら、
まあそこはだから解像度の違いで、アイドル見なくても生きていける人がいる一方で、アイドルがいないと生きていけない人がいるので、ただ食は食べないと死ぬから、なんか仕方なく食べてるけど、やお洋服だって一緒でしょうし、もう車が生きがいの人もいれば乗れればいいという人もいますので、でその商品とかこう企業からすると、まあできたらなんていうの、覚えて買ってほしい、なんだったらもうファンになってほしいっていうのが最近の傾向なわけですけど、消費者側は何一つ覚える気がないし、そういう味の記憶って言ったけど、味の記憶、美味しかったっていう記憶しか残ってない。よくこれ言うんだけど、体験って、まあ美味しかったラーメンの味を今口の中で再生できますかって無理なわけ、もう頭の中で思い出せることしか思い出せないんですよ、だから皮膚感覚とか味覚とかって、美味しかったという解釈は覚えてるけど、だからこれはいくらでも書き換わる、なんかみんな美味しいって言ってたし、なんかそうでもなかったと思ってたけど美味しかったのかもしれないみたいな感じで結構歪められちゃう。みんな美味しいってなんか言ってたから全然覚えてないんだけど、きっと美味しかったんだろうみたいな。
味の記憶って再現できないんですか？
できないんですか？ちょっとあってびっくりした。
え、できる？
この口の中でなんか味が蘇って、これ食べたいなって言ってそのお店に行くとかないってことですか？
蘇るっていうのはその味覚が再生はされないと思うよ。
味覚っぽいものは再生、
味覚を感じて感じたことは再生できる。
あ、そうか、そう
か。最近アルコールの CM が、昔だったら例えばサントリーの CM とかで有名なのが、なんだっけ、ちょっと愛して長く愛してとか、はいはいはいはい、ああいうふうにその名キャッチコピーっていうのが生まれる土台だったのがアルコール業界だったのに、最近のビールの CM がうまいしか、こう俳優さんがうまいって言ってる時の表情と、うまいっていう言葉とか、めちゃめちゃ美味しいとかっていう言葉の CM しかなくなっちゃったって結構ツイッターで嘆いてる人がいて、あ、なるほどなと思って、
なそれしか伝わんない可能性はある。だから、その、いわゆる奇抜なキャッチコピーとかね。まあ、そもそも、CM っていうものの、だから、機能とかも、そういう意味では、ふんわりと、した、そのキャッチコピーみたいなものだけでは、もうなかなかね、通用しないのかもしれない。いや、今この話、マスメディアで広告募集って言ったので、スポンサー募集って言ったので、この話しちゃダメだなって気がついて。
それこそ本の帯とかそういうのもやっぱ大きいとか、ね、業界的には言うわけですけど、ね、みんな見てるか見てないか。
最近だとあれでしょ、なんかマイケル・サンデルって帯にめっちゃ書いてあるんだけど、サンデル書いてないみたいなでしょ
ありますよね、なんか人の写真まで使ってんのにお前が書いてないんかいみたいな。
大丈夫です、今から20年前に書いた僕のデビュー作、暴走するインターネットは帯に宮台真司絶賛って書いて
ある。久米田さん、やっぱり古本、本屋やられていて、はいはい、やっぱりジャケ買いみたいなものとかっていうのは どうなんですか、数勢変わるもんなんですか、皆お客さんの。
いや、お客さん、まあでも本の分野でもジャケ買いはやっぱずっとあると思うんですけど、あとちょっと全然古本と別の話してもいいですか。いや、なんか今の話伺っててちょっと思ったのが、90年代にいわゆるテクノミュージックと呼ばれるような音楽、という、まあすごくざっくり言ってしまうと、まあ打ち込みで作られていて、まあ本当にそれまでポップスとかロックとかを聞いてたような人からしたら、本当にキックがドンドンドンって鳴っているだけのような、音楽というのが出てきたんですね。で、それらはもう、ミュージシャン名も、12インチシングルが出るたびに名前が変わっていたりして、いわゆるロック産業が持っていたその広告性、このミュージシャンがストーリーを持ってこういうキャリアを積んできてるから、それにファンがついて買ってしまうっていうことを脱するために、ホワイトレーベル、その何もミュージシャンが書かれて、ミュージシャン名が書かれていないようなものというのを物語抜きで言ってしまえば、ドンドンっていうキックが気持ちいいから聞くという、でこれは物を食べて 味覚で快楽を感じている状態にかなり近いと思うんですよね、うん、
ブランドなしってことですね。
そうですね、だからブランドもないしキャラクターもないし、そのいわゆるミュージシャンが届けようとする言語的なメッセージというのもない、ほとんどこう口に入れた時に舌が感じるようにキックの音がこう耳に触れて、うん、そうですね。でそれって90年代にはいわゆる、広告産業的なものから脱して、DIY その Do it yourself 自分たちの手に表現とか聞くものみたいなものを取り戻そうという、モチベーションがあって、うん、そういうムーブメントが各国でユースカルチャーとしてあったわけですよね。で今話を伺ってて思うのは、その何か美味しい新作の食べ物が出たからそれ食べるっていう意味では広告的なものにとらわれてないという意味では構図が似てると思うんですけど、ただ、巨大資本っていう方に全部持っていかれてるわけですよね。それって90年代の頃には Do it yourself 自分たちの、個人のレベルに、引き戻そうとしたものが同じ回路が巨大資本っていうものの方法論の方に移り変わってしまって、でこのなんか非常に反転した状況って何なんだろうなみたいなこと
を、かつてそのセゾンの会長だった堤誠二さんが無印良品について全く同じことを言ってるんですよね、はい、その無印良品っていうのはブランドが全盛期の時代に印、うん、ブランドのないあのものとして登場したのに、いつの間にか無印がブランドになったっていう話をまあしていて、なんか結局みんなが認知できるものっていうのはそういうあの名前のあるものになってしまうんじゃないかっていう話で言うと、あのもうなんかこう横ずれで話していくのがいいと思うんで、あの最近のミュージシャンの名前覚えられない名前多すぎないですか問題で、なんかこうかつてだったらまあミスターチルドレンミスチルみたいな、もう略しやすい名前にして覚えやすい名前にしようとかいう話があったはずなんですが、うん、あのもはやなんていうかこう何覚えさせる気があるとも思えないなんか、はい、なんだろう個性的な名前でもないし、うん、なんかこうかといってなんか意味のある名前でもないし、まあ途中ちょっとありの話が出てきたけど、メールにはねなんかちゃんとあの由来があるっていう話は書いてあったんですが、まあ本当はそういう由来があるのかもしれないけれども、もう見るとなんかアルファベット4文字みたいな、うん、なんかあとひらがな3文字みたいな覚えさせる気あるのかみたいな、
だから記号としてそんなにこう機能性がないようなフレーズというのが、うん、ミュージシャンとかアーティスト面にも使われるようになってるっていうところがありますよね。
あとは多分そのなんだろう人の心に残ったり記憶に残ったりする回路が、うん、要はその TikTok でバズってるんだけどアーティスト名一切知らずにサビの10秒ぐらいしか知らない問題みたいな、
うんうん、ねえねえねえとかでしょ私の一番ってやつです。
それしか覚えてないんだけど、それだけ覚えられればサブスクで再生されるから、うん、あのっていう考え方なのかもと思うと、うん、意識的にやってんだったらめちゃくちゃハックしてるなって感じもするし、いやもうなんかそもそも記憶に残ることが期待されてないのかもしれない今の若い人たちには。
なんか最近の、うん、最近のそのイラストレーターの人の名前とかもすっごい赤さんとか、うん、もうなんか検索されたくないのかなみたいな名前の人がすごい多くて、なんでなんだろうなと思うんですけど、ね、
まあ、検索されたくないっていうのも本当あると思いますけどね、うん、多分なんかそういう記録的な感じで捉えられるのは表現者からすると嫌なのかもしれない、だから逆 SEO で、
うん、僕なんか米花さんの話を聞いて、今までよくさその物消費からこと消費へっていう風な語られ方でその変化を通俗的には説明されるじゃないですか、うんうん、だけどその米花さんの今日の話を聞くとね、昔は物語でいろいろ消費していた、うん、方がむしろこと消費でさ、うん、でそうやって植物的に何かパッ と買っちゃうみたいなものの方がむしろ植物って意味ではね、物消費に近 い,
い, い美味しいうまいみたいなものだけ買っていくと物消費じゃんみたいな、う
ん
う
ん、なんかそんな風な感じを受けましたね。
物の周りにあるなんかこう情報とかっていうのが、まあ多分なんて言うんだろうな、検索されたくないもそうなんだけど、コントロールしにくいから、やっぱりその変なバズり方したりとか、うん、変に炎上したりとかするから、なんか余計なことを見てほしくないっていうので言うと、うん、あれだわ、もうこれも名前忘れた、 藤本たつきの漫画のやつ。
ルックバック
じゃなくて、じゃなくて、ルックバックじゃなくて、ルックバックの後に、
普通に聞いて、
普通に聞いてくれ。
あれ、あれ良かったですよね。
あれがまさにそれだなと思っていて、普通に聞いてくれっていう漫画は、だから、なんだ、音楽、好きな人のために曲を作って歌うんだけど、なんとか、それが、なんかこう動画になんか映り込んでるとか、こうなんていう、なんか聞こえるみたいな感じでドワーって広んでいって
超バズっちゃってね、
バズっちゃうっていう、
本人が思ったものとは違う方向にバズりまくってラスト行っちゃっていいのかな、
まあっていう、だそれはでもその前にそのさっきルックバックの話が出たりしましたけど、なんかこういろんな人が解釈してこれってこういう解釈でこれはここにあるからこうでこうでってこうバズりまくった後にそれを出すからですよねみたいな。
なるほどね。
だそこをなんか意識的にもう普通に聞いてくれっていう風に作品でペーンって出せる一方で、アニメのチェンソーマンでちょっとまたそういう、その読み切りでバズったシーンがこっそりインスパイアされてたりとか、
爆発背負ってるね、すごいですよね。非常に頭がいいっていうか、そういうこともしながら同時に創作を信じてる人ですよね。すごい感じますよ。
なんかそこまで意識的にできている人が、まあ、最前線にいるということは、多分その覚えられるとか、名前だけでも覚えて帰ってくださいっつって、今日冒頭に紹介した小林私さんはライブで言って、芸人さんかなと思ったんですけど、でもまあ名前だけでも覚えて帰ってくださいがこんなにも虚しい、名前以外のものを残して返したいけど、名前は忘れてもいいからという、なんかそんなことをちょっと思ったり、した次第でございます。
この番組読みたかった
ので、どうぞ。
一個だけメールが読みたくて、
はい、
こう HT さんなんですけど、書店で本のタイトルを見るとき、倉本さんのバラの声が蘇ることがある50代かっこ女性で、こう私は学童期まで軽いディスレクシア、発達性読み書き障害があり、また音声情報も疲れがたまると回路が消えて理解できないこともあり、今も持病が悪化すると文章を読む聞くが機能しないことがしばしばです。思い出せないということは体のオーバーヒート回避手段でもあるのかなと考えることもあります、成長期、理解と記憶の不備をリカバリーするきっかけが漫画と音楽、ラジオから流れてくる人の声でしたと。でこうちょっと他にもいろいろ書いてくださってるんですけれども、同学者の安田昇さんの著書に、外部記憶装置が発達することによって人が技術の知恵の必要要素として使っていた脳の記憶蓄積部分が新しい他の能力を使うために使われるようになっていくという旨の話を読んだ覚えがあるのですが、忘却がそんな新しい脳の使い方へ変化する過程なのか、それとも記憶は相変わらず知らず知らず蓄積され続け、引き出すスイッチのみが外部装置として増えていくのか、記憶を蘇らせるハッカーアイテムが膨大なる未来が来るとすれば、それはどんなありさまなのでしょうという、なかなかに支援なこと、
でも今日言ってたことを大きくまとめているかもしれないですね、そのいろんな、なんかこう記憶と記録の違いだとか、その記録がまあ記憶を刺激する話だとか、一方でその記憶の方はものすごく曖昧で、いつでもまあなんかこう同じように思い出されないし、忘れられていくこともあるし、そしてその忘れることがまあ必要な場面というのもあるけれども、果たしてその記録だけで私たちは生きていけるんだろうかみたいな話をしてきた、まあ大きな流れのまとめのような気もしております。まあ、ちなみにこの番組は特に結論とかエンディング決まっておりませんで、外伝まで行きますとね、電車が動くぐらいが締めということになっておりますもうすぐ5時なんで締めるという、ただそれだけなんですけど、記憶のね話をする中でちょっと途中言いかけて深められなかった話で、やっぱ速度の話ってあるよなと思っていて、やっぱりその記憶に残していくのも忘れていくのもやっぱすごい時間がかかるんですよ、パソコンよりは。インストールしたり削除してゴミ箱空にしたりするスピードでは記憶は作れたり増えたり消えたりしないんですよね。でも情報そのものは多分そのパソコンのスピードで増えたり消えたりしていくんですな。そういうなんかこう速度の話をまあ考えたときに、本当はパソコンの速度の方に人間が合わせるんじゃなくて、5時だからそろそろ帰ろうかっていうぐらいまでの時間までダラダラ喋った後に、で、帰りの電車の中で、って反芻しながら、で、2日後ぐらいに、で、何考えてたんだっけって、 なんかそういうことをなんか繰り返していくうちに、ああでもなんか良かったかもしれないと皆さんの記憶に残ると、この番組もあのいい番組をやったなという形で、いつの日か終わりませんけど、別にこの番組いつの日か思い出される日が来るやもしれません。あの2022年の10月30日の放送は神回だったと、そこだけ覚えて書いてください。
記憶の強要、
記憶の強要。俺が1984だった、
神回だったんですよ。いいですか、
神回。
はいはいはい、神回やばい。ダメダメ。
いいよね、最後笑ってあの締められる日が、あのもう本当にこの数年あのたくさん来ればいいなとずっと思っておりましたが、あのこういう感じでね、あの楽しかったな、忘れたくないなと思える、時間がこれからの皆さんの日々にも、たくさんありますようにということで、今日の、10月30日の生放送、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろう、締めたいと思います。なんかあの本当にあの朝早い時間まで、夜遅くから朝早い時間まで、石山蓮華さん、小梅香さん、あのゲストに来ていただいてありがとうございました。文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。また次回のイベント、そして年末の放送でお会いしましょう。
文化系トークラジオライフ。